意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回も引き続き照代さんが経営されている小規模保育事業宮前ひよこ園の管理者でいらっしゃいます森美希さんにお越しいただいています。美希さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回のお話、もうなんかぐっさぐっさ刺さりました
ね、
はい、
本当に、
はいはい、たくさんお話をしていただいたんですけれども、うんうんうん、前回の終盤で園でのミーティングで照代さんから心の仕組みについてのお話を聞いて、はい、実践してこられて楽になったっていうことをおっしゃっていたんですけれども、はいはい、具体的にどんなことを実践されてきたのかお話しいただいていいでしょうか。
はい、まだ入って1年目ぐらいの時に旅行に一緒に行かないかっていうのを誘われて、
はい、
旅行に行くってことは、子供を連れて、参加 OK ですかみたいな感じの勢いで聞いたら、
うんうんうん、
はい、いやいや子供は置いて一緒に行こうよみたいなちょっと待ってくださいね子供を置いて私だけ楽しみ旅行に行くってことですかみたいな
確認
うん、うんでうん、そうだよ、みんなそうでしょみたいな感じで、ちょっと分かりました、でもどうしたいのって言われたんですよ、その時に。
あ、
行ってみたい、今までそれこそ結婚して子供産んでなので、うん、そんな友達と旅行ももちろん行ったことないですし、夜友達とだけご飯に食べに行くとかもしたことがないので、あまりにも異世界すぎてでもどうしたいって言われたら行きたいってなって、
はい、
じゃあって感じで分かった、じゃあすることは何だろうねみたいな感じで、そうですねってじゃあ家に帰って話すところに話して来てっていう感じで、
はい、
でも結構話すのもすごくやっぱり勇気がいって、私の中の価値観ではやっぱり子供優先、家族優先なので、うん、私一人で楽しむなんて絶対に母としてやってはいけないことぐらいのルールの第3か条ぐらいに入ってたんですよ、うん、なのですごい多分半日ぐらいは多分悩んでたと思うんですよ、うん、言うのに。でももう行きたい、言うしかないみたいな感じで、うん、すごい意を決して言ったら、いいんじゃないって言われたんですよ、旦那さんに。私一人で行くんだよって、息子は置いていきますがいいですかと。いいんじゃない、でお金ももちろん私お金ないんだけど、いや大丈夫だよ、出せる出せるみたいな。そんなことあるみたいな
すぐ言ったんですか、
すぐ
いいよって。
そうなんです。でどこ行くのみたいな、そっから詳細いくらいるのとかどこ行くのっていうことは聞かれたんですけど、
はい、
何も言わなかったんですよ。急にというか、私にしてみたら絶対返ってこない返事が返ってきて、ってなって
びっくり
で、もうそのまますぐ電話して、
はい、
行くみたいな。
お子さんは、
お子さんは後から言いましたね。
どうでしたか。
お子さんのも私が思っているよりへーって感じでした。
あ、
いいなとか、
あ、
行かないでっていう一言は何もなかったですね、そういう言葉は。
へー
みたいな。じゃあその時はパパとみたいな。まあそうなるね、まあ、ばあちゃんもね、行きたかったばあちゃん家でもいいけどみたいな、
うんうんうん、なんと
なんとなん
と、サクッと
サクッと私がこう頭を巡らせてた半日、いや多分半日以上夜もうずっと考えてたと思うんで、それを全員で覆してきましたね。
いやー、そんなことあるんですよね。
あったみたいです、ね、本当に。だからすごく怖かったので、やっぱり言う、もう帰ってくる言葉はなんでって言われると思う、うん、 出たので、
はい、はい、そうですよね、はい、ちなみに照代さんも、うん、そうですよね、
そうですね、
一人で旅行に行くっていうのを、そうそうそう、
海外にね、はい、私の場合は海外がもう早速一人の海外だったんですけど
挑戦されてましたね、
挑戦するのがそれですよね、子供を置いてそんな旅行なんてっていう経験があるので、うん、それが大きいですよね、やっぱりなんかこう、うん、お母さんは思ってますよね、ダメって
思ってますね、絶対ダメって言われるって思ってます、
そうなんですよ、いやー
本当に、
ね、よかったです、ね、本当に勇気を出してというか、まあ一人でね思ってただけなんですけど、うん、でもやっぱり怖かったので、
はいはい、
もうそこからですかね、やっぱり、うん、自分の言いたいことを伝えてもいいんだみたいな、それが大きかったですね、
そこからもう言いたいことは結構伝えるように、
そう、でもそんなにガラッとは変われないので、でも本当に一つ一つ、まずやりたいことにも気づいてなかったので、自分がその旅行に行きたかったんだとか一人で出かけたかったっていう意識までもなかったので、その好きなこともわからなくて、だから徐々にその言いたいことを言うもそうですけど、好きなことに気づくっていう作業を結構そのやっぱりミーティングとかでも、
はい、
あの、うんうんうん、話があったので、
あ、
そこからやっぱり好きなことを見つけてそれをチャレンジするみたいな、うん、やってみるっていう作業をずっとしてきた感じですかね、
うんうん、好きなことは見つけて何をされてきましたか。
そうですね、まず一番初めはあの娘と一緒に平成ジャンプのライブに行きましたね。もともと好きだったので、小学生の頃光源氏が大好きだったので、
懐かしい、
でやっぱりあのテルさんにその今の好きなものが分からなかったら、もともとやっぱり小さい頃に好きだったことはそのまま残っている可能性が高いから、それでどうみたいなことを考えた時に、あ、めちゃめちゃ好きだったのあるってなって、それと同時に、あ、そういや好きな人いるみたいなで娘に乗っかってあの一緒に行くようになって、もう今ではもう毎年、
あ、もう
生きがいですね、
定番の
定番ですね、本当にそれは変わったきっかけというか、子供たちも変えたというか、
うん、
きっかけに、そうやっぱり、うん、行っていいかなみたいな、本当は行きたいけどパパなんて言うかなって、うん、まあそれを一般的な家族である会話なんですけど、そんなね、うん、こわごわではないんですけど、
はいはい、
でもあの中3の時に初めてライブが当たって、中3の受験で、
うん、
あの森家としては絶対にタブーですよね、そんな受験にライブに行くっていうことは。でもその前の年外れちゃったんですよ、外れちゃってこう壁からこう耳でコンサートを聞いてたんですよ、娘は泣きながら、
そうなんです、
なので
そんなに好きなんだ、
そうなんです、ね、その娘を絶対に来年ママが当てるからねって言って、当たったのが受験かってなって
一緒になっちゃったみたいな、ね、
一緒になっちゃったってなったんですけど、いやこれはどうしても行かせたいってなって、
はい、
で主人に言ってはーってなったんですけど、もう絶対にこれ行った方が受験に力が入る、
うんうんうん、
これを行かなかった方が私も後悔するし娘も後悔するから行かせてほしいって言って、あのママ行けばみたいな感じだったんですけど、まあ、そのおかげか見事あの誰も受かることができないって言ってた受験校に彼女は受かったので、
すごい、
なんかやっぱりそうやって家族もというか周りも巻き込んで、なんか好きなことをやっていいんだよっていうのを私が教えてもらったことを子供たちにも伝えれることができるようになったので、
いや素晴らしい、
ね、
素晴らしい、
素晴らしい、
やりたいことはやる、
やる本当にやりたいことを
本当本当、
本当に
ですよね、
でやっぱりそのお母さんって一人で行動するっていうのがもう本当なんかタブー中のタブーというか、
そうですね、本当、だからバカにしてた部分もあるんですよ、そのジャニーズ、あの今ジャニーズじゃないですけど、
はい、
そういうこう あの追っかけというか、うんうんうん、ライブに行く人たちが周りにいたんですよ、うんうんうん、いやいやいや年甲斐もなくみたいな、うん、その前は言ってたのに、まあ自分がハマるっていうね、うん、本当は行きたくて、うん、羨ましくてその人たちのことを言ってただけだったんだなっていう、うんうん、やっぱり
そうですね、
好きは最強ですね、
本当ですね、
そう思います、素晴らしいね。でも今一個なんかミーティングで思い出したのが、それこそ心のそういうのを知るようになって、なんかみんなのいいところを書き合うようになったんですよ、ミーティングで。でその次のミーティングまでに誰々、全員ですよね、自分以外 の、 あの先生たちのいいところを書いて私に送ってって、でそれを私だったら私のテルさんのいいところっていうのをバーッとみんなが書いてくれたやつをこう集計してみんなにそれぞれ渡すっていうのを何回か、ね、やったことがあるんですけど、あれはやっぱりすごいいいですよね、すごい良かった、まあ、自信にもなるし、自分のことをそんな風に周りの人たちは見てるんだっていう、自分では認められないことでも周りの人からするとそんな風に見てもらえてるんだっていう自信にもなるので、なのでね、やっぱり1対1で喋るよりもそういう、ね、周りの先生たちとかと一緒に何かこう関わっていいところを見つけていくっていうのとかをやると、やってきたのが本当になんかそれぞれ、ね、自信にもなってるし、自分もなんかそんな風に見てくれてたんだとか、っていう違 い、
い
そう、ね、視点になったりするので、すごいいいのって、
そういうのって口に出さないですもん
ね、そうわざわざ ね、はいはい、ね、一緒に、ね、毎日いても伝えたりとか、ね、しないの で、 でなかなかいいところと、まあ、褒めるのがね、なかなか上手な人はすごい褒め上手だったりとか、ね、する方とかも見えますけど、私もなかなか褒め上手じゃないので、そういうふうな何かこう機会があると言いやすかったり伝えやすかったりっていうところもあるので、より一層なんかあれは本当ミーティングでやってよかったワークだなってね、
本当に、
いや
思う、
いいミーティングです ね、
そんなんばっかりですよ。だから半分は子どもとか保護者の話ですけど、半分はもうそれぞれのこの心のこと、今月1ヶ月何ざわざわしたとか、何もやもやしたとか、イラッとしたことないとか、納得いかなかったことないとか、ね、それもう今はもうそれぞれの施設に任せてたりとか、絵に任せてるので、私もね、はい、あれなんですけど、昔私が本当にがっつりあのやってた時はもう本当にそれで、それがムカついたんだみたいな、だから嫌なことがあれば直接ここのミーティングで、あのスタッフ同士っていうか先生同士、あなたのそういう言葉が嫌なんだよねとか、あなたのそういう子供に対する声かけがすごく嫌だとか、直接言ってってね
そんなこともするんですね。
全然その方が、悪口って、ね、陰口なのでやっぱりあれですけど、いないところで言うと悪口ですけど、面と向かって言ったらもうちゃんと自分の意見として相手に言って、でそれで私もあの大体なんかこれが嫌なんだよねって、例えばミキさんに対して、私がこれがミキさんに対するこれが嫌なんだよねって言ったことに対して、じゃあなんであなたはそれが嫌だったのって私は戻すんですよミキさんのその行動なのか言動なのか、子供に対しての対応なのかわからないけど、それがなぜあなたは嫌だと思ったのって、その戻してその人の問題にするんですよね、いやそれができる環境だからそれをすればいいと思うんですよ、それが収められないんだったらやらない方がいいですよねって思うので、私なのでたくさんカウンセリングとかしてきたりとかしたし、そのもっとその人をやっぱり知りたいのもあるので、より一層、そういうことで腹が立つんだみたいな風になると、じゃあなんでそこが腹が立ったんだろうねって聞いてあげられるので、あ、そっか、そういうことがあったから、昔そうやって自分が言われたことがあるとか、親からそういうふうにされてたから、それがなんか子供との対応を見てると自分に言われてる気がしてすごい嫌だ、 嫌なんだよねって、だからそれは別にその人の子供に対する対応ではなくて、あなたが昔あなたの幼少期のことを思い出させるから嫌なんだよねって、じゃあそこをどうにかしようかねっていう風になるので、なので直接言ってもらった方が、あの私がいる時はその方が全然いいよねっていうのがある。
そこで言い合うっていうわけじゃなくて、うんうんうん、言ったことでじゃあ問題は自分の中にどんなことがあるのかな、
うんうん、そうなんです、そうなんです、で
こう振り返るというか、
そうなんです、はい、そのためのミーティングなので、自分がモヤモヤした外のことでも全然いいんですけど、それによって自分がどうしたんだろうねっていうのを知るきっかけになるので、旦那さんに腹が立ったとか自分の子供に腹が立ったとかってなると、それがなんかみんなでシェアできるので、この人そんなに風に旦那さんのこと思ってたんですねとか、そんな風に子供のことを思ってたんだとか、本当になんていうの、プライベートなことじゃないですかね、やっぱり、うんうん、そのプライベートもプライベートですごい深いプライベートなことを喋ってるので、うんうん、やっぱり仲間意識っていうか家族意識がどんどんどんどんやっぱり先生たちの中で芽生えていくので、うんうん、それがやっぱりミーティングをやっていてお互いに知っていくので、うんうん、だからそういうこうなんだろう、しんどい時はそりゃしんどいよねとか、あ、旦那さんのことこうやって思ってたからそうだよね、そういう風になるよねとか、いちいち何かこうもし何かあったとしても、こうなんかみんなの共通理解がその人に対してがやっぱりみんなあるので、それがやっぱりなんか良かったの、やってきてそういうミーティングをやってきて良かったなとは、
うん、あと多分流れ玉に当たりませんでしたか。
当たりますよ。まあまあ当たって、私の問題ですかみたいな、あらあらっていうことは、まあまあ、まあまあありますよね、うん、ちょくちょく、うん、でもまあ本当にだからさっきテルさんが言ってたね、本当にそのそれぞれのことがよくわかるし、うん、なんか隠されてる気がしないんですよ、やっぱりそこで必ず話し合いをするので、うん、あ、 あなたそういうの見ててそう思ってたんだみたいな、で、うんうんうん、そこでまたそういう、じゃあどういう問題があるのっていう風にすっきりして終われるので、うん、なのでそう、陰口がなくなりましたね、本当に、なんていうか、あの人さとか、あの先生さとかで、正直やっぱりあったんですよ最初の頃、
はい、
なのでそれが本当に全くなくなりました。
本当ですね、なんかね、絆が、そうですね、絆がこう深まりますね、
素晴らしい、
そうですね、本当に私保育士だったら参加したい
グループセッションですもんね、
そうそうそうそう、
グループセッションなので、上手に本当にね、それで自分もね見れるようになっていったりとか、どんどんして、自分に興味も湧いたりとかね、どんどんしていくので、それが面白いですよね、やっぱり本当に、
本当ですね、
面白い、
ね、ちょっとミーティングの内容も細かく教えていただきましたけれど、ね、あの美希さんがたくさんいろんなことを実践してこられましたが、照代さんはその美希さんの今のお話とかこれまでの実践とかを見てきていかがですか。
もう本当に長いね、あっという間に10年なんだっていうね、こう振り返ってそう思うんですけど、なんかやっぱりそういうこうなんだろう、心のこととか、そういうミーティングの中でそういうやり取りだったりとか、でもやっぱり美希さんとかってやっぱ近いので喋る機会もたくさんなんですよね、うん、特に管理者になったりすると、その美希さんの、美希さんが向いてる方向に、やっぱりその私的には美希さんの後ろにキヨコの先生や子どもや保護者がいるので、うん、美希さんがちゃんと整っていないと、まあ、もちろん私はもちろんそうなんですけど、美希さんが整ってないと後ろの先生たちとかみんな、キヨコがどうよっていうのが私の中でやっぱりすごくあるので、うん、人一倍多分厳しいんですよね、普通のスタッフよりもやっぱりその立ち位置的なもので、はい、なので今回もね、すごい、あのここ2回ぐらい今までの中で今回それこそまだ1週間も経たないね、うんうんうん、立たない間にそれこそなんか喧嘩じゃないですけど私がやっぱりすごいこの思いが強くて、うん、美希さんに言ったことに対してなんか その時はそんなつもりもなかった。 言おうとかすごくこう不満があって、うん、言おうっていう感じじゃ全然なかったんですけど、流れでそういう風になって、うん、なんかどうだろうって思ってた部分があったんでしょうね、私の中で。ですごくこうなんか1時間どころじゃないですよね、うん、2時間とか3時間とかね、喋る、喋っていて、でその時も何かすごくこうなんだろう、きつい言い方だったりとかきつい言葉だったりとかをやっぱり私的には言ってたなって後で振り返って、なんで私今回こんなに言ってたんだろうとかって振り返ったんですよね、自分で。何がそんなに、いや、ミキさんに対して何だったんだろうっていうのをすごい思ってたら、自分の中に不満とか、なんだろうな、不満、不平とか不満とかが別にミキさんに対してだけではなく、いろんなところにあったものが今たまたまこう目の前のミキさんに出てたみたいな感じで、本当になんていうのかな、そういう体当たり稽古じゃないですけど、人と人のね、やっぱりつながりって体当たりしてすればするほど、もちろんそこで別れるのもあるかもしれないですけど、はい、私の場合はやっぱこの体当たり稽古をして絆が深まっていくタイプなので、こう考えてみると、なんか今までずっとそれをいろんなスタッフだったりとかもそうですけど、まあ、ミキさんとかもね、やっぱ多い、回数的には多いですけど、そういうのがなんかやっぱり私の中でこうひよこ園だけじゃなくて、にじくもとか光栄もそうなんですけど、みんな、みんなと一緒に私がそれをやらせてもらってるんだなっていうのを改めてやっぱりなんか自分がだからこそ成長できたというか、だからこそいろんな経験、いろんな人がいるので、で真っ向私が行くんでしょうね、真っ向勝負じゃないですけど、いや私はこうみたいな、でも向こうはそうみたいな、いやでもその後ろにはバックボーン、あなたのバックボーンこれありますよねとかっていう、私の中のその思いだったりっていうのは強い分、なんかご迷惑かけてますよねって思う部分も本当に何回も何回もあるんですけど、もう本当それはもう本当になんか諦めてもらっていいですかっていうのは思います。本当になんか良くもあるけど、いやご迷惑だろうなって思うけど、もうなんか本当にもうなんか死ななきゃ治らないなって
生まれ変わらないと、
そう、それだけなんか強い思いだったりとかっていうのもあるんでしょうね、私の中で。だからこそそういう一人だけを見てるわけじゃないっていう感覚、その周りだったりっていう、だからミキさんが変わったら家族も変わるし、ミキさんが変わるとひよこのスタッフだったり子どもたちにも影響があるので、だからどんどん大きくなってほしいんですよね、その大きくなってほしいがそのプレッシャーになるっていうね。
そうなんですかね。
そうです、ここから先また新しいバージョン来ましたねみたいな。
そうなんです、これぐらいで止まっててもらっちゃ困るんですけどみたいな。
このままだったらもうアウトですよあれこれ前も聞いたやつやっていう、これ管理者としてもう一回こう立ち変わる。まあでもやっぱりそれがあってこそ私も考えるので、まあそれはやっぱもうテルさんだなって感じですね。やっぱじゃあそれでどうしていったらいいかっていうのも、もちろんまたそれでテルさんと話し合って、あ、そっかそっか、分かった分かった、確かに私ずれてるわみたいなのを最初やって、また先に進んで今なんで、まあこれが通常ですよねって感じ
本当に
そういう関係ということ
ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。それがなんか私が好きだし、自分もだからさらにもっともっと拡大していきたいと思ってるし、意識的にね、っていうのは多分あるんでしょうねっていうのが、やっぱり今回ねミキさんに喋ってもらって、より一層なんか本当にそうだなっていうね、今回のねこの本当にこの10年間で2回目なんですよ、この大きな激突は、はい、もう私も今回もいやちょっともうダメかもな、ミキさん辞めるって言うかなとかね、ミキさんはちょっとどうかなみたいなね、
考えるぐらいの気持ちでしたけど、それも、まあ、そういやでもあれこの間もあったなと思って、何年前だったか分からんけど同じバージョンあったわっていうところにふって気づいたら、あ、 そうだよね、まあ、あるよねっていう、うん、じゃあどうするって感じですね、うん、もう分からんかったからもう聞くしかないかみたいな、うん、今回は、
うん、
私これからどうしていけばいいかなみたいな、うん、っていうのを聞いて、あ、そういうことかみたいな、やっぱりね、てるさんの目指すところは分かってるようで分かってない部分もあるので、まあ、その確認作業というか、うん、似てるところもあれば全く違うところもやっぱりあるので、うん、それを多分確認し合ってるのかなって感じですね。今回はまあ久しぶりに大きな爆弾が落ちたので、
ね、いやなんかね、ある意味貴重な、
そうなんです、すごいタイミングダメかなと思ってましたもんね、今回の収録も。いや、チャミキさん本当にね、
来ましたね。でもその時は、ね、本当に短文でしたね。大丈夫、ありがとうみたいな。普段だから、ね、うん、普通にトークすると思うんですけど、
はい、
まあまあ、いろんなこと考えてたので、でも多分いけるだろうっていうのはどこかであって、
あ、
この経験が多分行かない方が後悔するかなっていうのもあって、行かないっていう選択もあったんですよ、自分の中で。このままこの気持ちでここに立ったら、どうなっちゃうんだろうっていうのは正直あったんですけど、でもなんとなくてるさんがメッセージが来た時に、あ、大丈夫って思ったんですよ。どんな答えを出しても多分そこには立てるなみたいな、変な自信があったので、
なんかすごい。すいません、私が言葉にならない感じ。ありがとうございます。ではミキさんにお伺いしたいんですけれども、
はい、
宮前ひよこ園の管理者としてこれからの展望や目標は何かございますか？
はい、まあ、これまでと変わらずなんですけど、関わってる皆さんにとって第二の我が家であれるように、私自身も子どもや保護者の方、スタッフみんなに対して感謝を忘れず寄り添っていけたらいいなと、そんな管理者を目指してます。
ありがとうございます。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、
現在子育て中の方に向けてインスタグラムを発信しています。子育てのお役立ち情報やてるさんの子育てワーク開催のお知らせなんかも、そちらでやってますので、ぜひインスタグラムのフォロー&公式 LINE もありますので、そちらの登録もぜひよろしくお願いします。
はい、ホームページも更新されてるんですよね。
はい、ホームページも更新してますので、
はい、
ぜひいろんな方向から、はい、様子をご覧いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで2回にわたって小規模保育事業宮前ひよこ園の管理者森美希さんにお越しいただきました。美希さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。